江口まさるのキョンキョン京都。皆さんこんばんは、ノフタンセカンド江口まさるです。江口まさるのキョンキョン京都、2022年令和4年7月の放送になります。本日も名古屋からリモート放送でお送りさせていただいております。京都の皆様いかがお過ごしでしょうか。暑い日がまたやってきたのかな今年は6月の末にね、猛暑があってね、あれから台風の影響で雨が降って、またこれから暑くなるのかなという感じだったりしますけどね、まあ、そんなことでございますが、ノクタンセカンド春のツアーちょうど終わりまして、はい、一段落でございます。はい、6月26日日曜日、京都アフタービートさんでね、でライブが無事終わりまして、ギターがいなくてアコースティックピアノと僕はエレアコベースを久しぶりに弾いたですね。いつもエレキベースなんですけど、エレアコのベースを弾かせていただいて、でボーカルドラムという、4人のアコースティックスタイルで、その場で仕上げたと。その場で仕上げた。練習はしてなくて、当日にスタジオで2時間やって会場入りしてね、どんな風にアレンジするのかな、なってくるのかなっていう思ってたりかして、非常に雰囲気は良かったですね。実は練習だけですけど、一応 LINE 録音したんですよ。ちょっとお見せできるというか、お聞かせできるような内容じゃだって合わせてないんだから、まだ1回もっていう、それを撮ったやつですから、それをことちょっとオンエアはできないよねっていう状況なんですけど、まあ、バランスも悪いしね、ミックスダウンとか何もしないですからね、ただ単に録音 LINE 録音しただけなんで、はい、なのでまあそれはちょっとまだよほど自分の中の腹積もりと言いますか、勇気がないと聞かせることはできませんが、だけどね、思ったんですけど、 I don't believe in love っていう僕のバラード曲が1曲あるんですけど、これをピアノでやってみたいという願望が昔からずっとあったんですよね。どんな風になるのかなって思ったんですよね、イントロ化したとして。これはですね、自分で言うのもなんですけど、非常にこうイメージを超えてるな、ああこんな風になるんだっていうのをこうプレイしながら聴いてて、非常に気持ちよかったですね。なんかそんなライブでしたでアフタービートさん一応ね、8月21日に閉店されるということだったんですけど、オーナーさんが変わられて、はい、木村さんっていうね、オーナーさんにこう変わる、今までは西脇さんだったんですけど、この木村さんっていうオーナーさんに変わられて、お店が継続するということで、はい、よかったなと。ただ本当にね、長年やってみた西脇さんがこうね、一区切りと言いますか、まあ、その話もさせていただいたんですけど、なんかいろいろと感じるものがやっぱりありましたし、僕もいろいろとこう思い出がある会場でございましたんで、ライブをいつものように時間オーバーで時間オーバーで MC が長いんですよ。できるだけ長く喋らないようにしようと思ったんですけど、時間オーバーをさせていただいて、いつものことですけど、はい、でライブをやってきましたね。ノクタンセカンド夏のライブがね、4月17日にあります。はい、日曜日でございます。名古屋ムジカね、こちらでメンバーが変わります。ドラムは新しく入ります。前の23歳のドラムとこう変わりますから、40いくつぐらい、40歳ぐらい、年齢聞いてないな、まだ、ですけど、プロドラムを招きしてですね、はい、それから秋のツアーはそのドラム3人また、プラスギターが入ります。この方がまた某アーティストのバックでやってた方なので、3人ぐらいアーティストやってたのかな、言うと多分びっくりするような、あ、この方のバックの方でしたかというような方でございます。はい、名前言ってはいけないのかな、いいのかな、よく分かりません。僕まだそういう話聞いてないんですけど、女性の方で O、 イニシャル O の方ね、イニシャル K の方、バックだったですよ。有名な方でございますから、ミュージックステーションとかテレビ出てですんで、バックでね、メインの人がいてね、の方のギターがうちに弾いてくれるということで、 話がまとまりまして、また一生懸命 LINE で文章を送ったりかして音源を送ったりかして一生懸命やったりかするんですけど、ね、お会いして同じステージに立つのが非常に楽しみだなと思ってします。もう秋のツアーもちろん、各地回る予定しております。これまあ場所は告知できないんですよ、いろんな諸事情がございまして、はい、だけど9月24日横浜からスタートしますん で25日が名古屋、はい、それから10月9日が東京かな、10月16日が川崎、10月29日京都、ね、これだけはアフタービートでございます、はい、11月19日長野県の松本、はい、12月の17日横浜という形でございまして、今のところ7本かな。まだこれ話進んでるところもあるんで、これ以上詰めると毎週末どっか行かなきゃいけなくなってしまうので、これも果たしてどうなのかということもあったりするんですが、まあ、できる限り肩続く限り頑張ってみたいなと思っております。はい、新しい新メンバー、あれからアコースティックスタイルでやるライブと2パターンのこの秋のツアー、ね、まあ、A 面 B 面じゃございませんけど、昔のシングルじゃございませんが、そのイメージに近いのかなと思ったりするわけなんですけどね、京都舞鶴の方はちょっと今のところ予定がないんです。はい、ただこれ少し考えます、本当に、リベンジに行かなきゃいけません。前回行った時にちょっと人騒動を起こしてしまいましたので、内容があまりにもちょっと申し訳ないという、これはいけないよなっていうのがあったんで、ちゃんとあれですよ、ララポートでちゃんとゲストでちゃんと出させていただいて、ちゃんと公開のね、ゲスト出演もさせていただいて、ちゃんと頑張ってライブやるようにちょっと今頑張ってますんで、もう少し時間ください。ただ冬の時期はあれですよね、ちょっと雪降るとなかなかいろいろ問題出ますんで行けないので、はい、僕らやっぱりどうしても車で機材積んでいきますから、ちょっと冬場の舞鶴というのはちょっと勘弁していただきたいなと思うんですが、なんとか合間じゃないな、ちゃんと入れますんで、またご連絡差し上げます。はいね、そんなことで思ったんですますけど、はい、そんなことでございますが、まあ、京都のね、三条ラジオカフェさん、FM 舞鶴さんでお話しさせていただいておりますが、京都の話をしなきゃなりません。7月はあれですよね、山彦巡行、ね、やる祇園祭りですよね。この時期でございますが、今年はね、開催されると。ここ数年間、2年ぐらいかな、新型コロナの影響があってできなかったりなんかしたんですが、今年は開催されるということでね、実は見たいなと毎年思ってたのかしら、これコロナに入ってまた見えなくなって、今年はですね、自分が名古屋でライブが入りまして、この3連休の間に、ですからまた見えないということでございますが、ね、先祭り、後祭りってあるの、ね、あるんですね、3日間、前夜祭、後夜祭っていうところ、ね、あるんだよね、これ。これコースとしては、これね、山岡神宮、ずっとこれ回るんだよね、これ。烏丸駅から四条通り通って、ね、四条唐橋の御殿から唐橋通り通って、京都市役所の前通って、お池通り、ね、お池、烏丸池の駅からまた烏丸通り、ね、これ、なんだっけ、朝9時ぐらいからスタートして、11時ぐらいまで、11時ちょっと過ぎぐらい前かな、ずっとこれ回るんだよね。これ、有料なの？チケット販売してるとこあったなと思って、と思って、すごいことになってるなと思って、いや、毎年こんなことやってるんだなと思って。僕初めて知ったんですけど、それ、ね、いいところでやっぱ見たい人もやっぱいますからね。だってこれって歴史あるお祭りですもんね。ねえ、まあ、そんな話になりますと歴史の話になっておきますが、いや先日ちょっと僕食事を京都の方にさせていただいたんですが、本家尾張屋さんというお蕎麦屋さんがあるんですね。初めて行かせていただきました。京都行くと何か食べてくるんですよ。何か食べてくるとかしてた。蕎麦を食べるのも何軒かあったんですよ。川道屋さんとか行かしましたしね、延暦寺のね、お蕎麦も、御用達の蕎麦も食べさせていただきました。今回の蕎麦はね、少しちょっと自分の、食べてみたい。本家尾張屋さんってどこなんだろうと思ったら、烏丸池の駅からね、ちょっと北の方へ、御所の方へ向かったところにあるんですね。で土日に行くと結構並んでたりして、ね、並ばないと入れないっていうお店だったりするんですけどね、行列ができてるお店で、やっぱ大繁盛なのかなっていうか、それから人気が高いのかなと思ったりするんですけど、まあ、今回貼らせていただいたんですが、夏の風物詩、ハモですよ。はい。ハモのせいろを食べさせていただきました。まあ、天ぷらの方も良かったかなと思ったりしたんですが、この時期しか食べられないということで、ね、ハモにしたんですが、実は名古屋という場所に住んでる自分でございますが、 ハモというのをあまり食べた感覚が、感触というか経験が実は名古屋に住んでるとないんですよ。これ関西の料理なんだよね、ハモって。俺昔多分行ったと思うんだけど、生まれ変わってハモにはなりたくないな、あの顔にはなりたくないなって僕言ったことあるんですけど、だけど食べることは別に嫌いじゃないね。で初めて口にした時って食感というのは、あーなんかこれってまた美味しいよねっていうのを食べ方をしてしまったんですよね。はい、ですからね、ハモのせいろですよ、食べさせていただきました。この尾張屋さん、本家尾張屋さんでございますが、出身は実は尾張の国名古屋なんですよね、スタートはの方が、京都へ行かれて、でお店を出されたと、開業されたと、約550年前という、この約550年前っていうのが僕の中では想像がつかないんですけど、鬼の乱の前なんでね、鬼の乱っていうのはまたね、京都の街を人騒がせと言いますか、大騒がせした事件ですよ、もう歴史に残るようなね。だけど、その前にね、お蕎麦屋さんがあったんだっていう、まあ伝われているんでしょうね。はい、ですからもう名古屋から京都行きましたね。あの本家尾張屋さんも尾張の国から京都へと、なんか共通点があるんですけど、ちょっと格が違う感じますが、まあそれはちょっと置いといてですね。だけどあの本当に思いますよね、なんかこうまた行ってみたいなと思うようなお蕎麦でございまして、まあ、よかったですね。はい、なことでございますが、京都だけでございません、舞鶴の話もしなきゃいけませんが、舞鶴もねちょっと先日日帰りでちょっと行ってきたんですよ。雨の日に、雨の日に行って、結構ひどい雨の日に行ったんですけど、あれは都道県さん、ね、これ有名なんだよね、あのお魚料理の、ね、東舞鶴店に僕行きました。あの海のそばのね、だから西舞鶴にもお店あるんだよね、都道県さんってね、あるんですけど、そこで食べさせていただきましたけどね、舞鶴食べログランキング第1位ね、このランキング1位っていうのはすごいよなと思って行かせていただいたんですけどね、美味しかったですよ。なんかこう大繁盛っていうか、もう開店前から人並んでますもんね、すごいなと思ってかして。僕よく行くのはあの東舞鶴の卑弥呼さんね、あちらで泊まった時はこれ食事することが非常に多かったりするんですけどね、今回はねお昼のランチだったんで都道県さんで食べさせていただきましたけどね、なんかこうお店がいっぱいあるしね、お魚が美味しい場所でございますから舞鶴はね。ただあのトレトレセンターに行ったんですが、この夏っていうのはやっぱり夏魚っていうのはやっぱりどうなんだろうねって思いましたね。やっぱ冬に行くことがあったとか秋に行くことが多かったんで、どちらかというと、はい、ですからお魚が非常に並んでたんですけど、今回はまあ少ないっていうかね、まあ、僕行った時間も悪かったと思うんですけど、そんなことがありましたですけどね、また機会があれば寄らせていただこうかなと思ってますんですが、内政大雨の日に行きましたもんですから、もうどこへも車から出たくないっていうぐらいだったんですね。はい、まあ、そんなわけでございます。まあそんなことでございますが、ノクタンセカンド秋のツアーがあります。先ほどもちょっと言ったかどうか分かりましたね、先ほどの市川うらら FM さんの収録をしたもんですから、もう番組は混乱しておりますんで、今日2本ありますからねお願いしますんで、ですからちょっと話したかどうか分かんなくなってしまったんですけどね、また来月ぐらいに、お話はしようかなと思ったりしております。お相手は江口勝マーフィーでした。